新約聖書の100ページです。新約聖書100ページです。それでは拝読いたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラの町に神から使わされたダビデ記のヨセフという人の言い名付けにである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。それでは心の貧しき者へのクリスマスと題しまして、末森さくら子先生より最初からいっていいですかね。ごめんなさい。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配を終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身のこもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。失礼しました。それでは心の貧しき者へのクリスマスと題しまして、末森さくら子先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の皆を賛美します。本当に子どもたち、若者たちの賛美に感動し涙が溢れました。イエス様が本当に幼子を祝福されたことをまた深く覚え、皆さんの賛美を何か聞きながら、ごめんなさいとですね、皆さんの賛美にごめんなさいではなく、皆さんにごめんなさいではなく、本当に皆さんのこの清い賛美を聞きながら主にごめんなさいとですね、本当に高ぶっているものであることを改めてまた思わせられながら、本当に素晴らしい賛美が主に捧げられたことを、皆さんの尊い賛美に心から主の御名をあがめます。今朝アドベントの第三聖日を迎えました。今朝はリツオちゃんが3本目のろうそくを灯してくださいましたけれども、皆さん今日は何のキャンドルが灯されたか、灯火が灯されたか、わかりますか？1本目、2本目、3本目、4本目、5本目と全部意味があるんですけれども、覚えていらっしゃるでしょうか？今日、3本目のキャンドルが灯されたんですけれども、私も覚えておりませんで、毎週、まあ、確認しながらですね、ああ、そうかそうかと思うんですが、1本目は希望、そして2本目は平和、今日の3本目は喜びのキャンドルに火が灯されました。そして4本目は愛と、それから5本目イエス・キリストにこれからキャンドルが灯されていきます。ですから今日は喜びのキャンドルに火が灯されたということです。今朝ここに集まる私たちの心は喜びで溢れているでしょうか。 ちょっとは喜んでいるでしょうか。大体喜べているでしょうか。いろんな言い方があるかもしれませんけれども、一週間の疲れや、また未だなお解決していない問題、頭を悩ますあらゆる患いごと、将来への不安、焦り、あるいは誰かを許せない心、妬む心、怒り、苛立ち、自分自身の愚かさを知る、そのような中で、とても喜びとは、私の心はかけ離れた状態で、あるかもしれません。しかしだからこそ、そのような私たちがここに招かれたのであります。そこにとどまることなく、その暗闇にとどまることなく、今朝主なる神様が私たち一人一人をこのようにして礼拝に招き、神を礼拝するように、自分を礼拝するのではなく、人を礼拝するのではなく、目に見えるところにより頼むのではなく、神を礼拝しなさい、神を崇めなさい、神様を賛美しなさい、そして神様を見上げるように、そのように今朝私たちをここに神様が招いてくださり、そして命の御言葉をもって私たちの新しい週間、主ご自身が強め、励まし、助け、癒し、導いてくださるこのことを心から信じ、感謝に耐えません。今朝もご一緒にその喜びを共に分かち合いながら、祝福のご挨拶をしたいと思います。今日ですね、せっかく喜びのキャンドルが灯されましたから、両隣の方、また前後ろの方といつも祝福しましょうでしたっけ、祝福しますですけれども、喜びましょうとですね、こういうご挨拶にしましょう。喜びましょうと、ご一緒にご挨拶しましょう。喜びましょう、喜びましょう、感謝します。ライブ足の皆様も喜びましょう、祝福をお祈りします。喜びましょう、皆さんハレルヤ、喜びましょう。少し皆さんの顔が柔らかく喜びになったことを信じてお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、今朝私たちに喜びを与えてくださり、このようにして一週間が守られて、あなたの前にこの礼拝に帰ってくることができたことを心から感謝いたします。どうぞ今日アドベント3本目のキャンドルに喜びの火が灯されたように、私たちをこの礼拝を通して、またこれから聞く御言葉を通して、神様からのメッセージを通して、私のうちに喜びの火を灯してください。新しい一週間、どうぞ主よ、高ぶる心を鎮めてくださり、イエス様、あなたからいただいたこの喜びの贈り物をイエス様を受け取って、どうぞそれぞれの新しい一週間、喜びにまた平和に歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今日集い主、お一人お一人に格別なる天よりの祝福が、喜びがありますように。ライブ配信を通して礼拝を捧げる方々の上に、また今日病院の中、病の中で入院している兄弟姉妹たちの上に、病の中で来ることができなかったもの、倒れているもの、また様々な事情にあって今日礼拝を捧げることができないすべての兄弟姉妹たちの上に喜びがありますように。またどうぞ困難の中にある国々を覚えてください。また宣教地宣教地で戦っていらっしゃる先生方を覚えてくださり、今日の新しい一週間、始まる一日一日、神様の恵みに満ち溢れ、また喜びに満ち溢れる日々となりますように、どうぞ祝福してください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ドイツを拠点として活動しているマリア姉妹会というその方々団体がいらっしゃいますけれども、そこのシスターオリビアさん、そしてスミルナさんという方から昨日このクリスマスのご挨拶が届きました。そこにこのマリア姉妹会を導かれたバジリア・シュリンク氏の愛の眼差しというですね、このディボーションの本から一節が記されておりましたので、皆さんに初めにご紹介させていただきます。子供がクリスマスを楽しみにするように、日ごとに主にあって喜びましょう。天の父からの思いがけない贈り物を 楽しみにしましょう。神はそれらを愛ゆえに私たちのために用意しておられます。神の一人子が私たちの兄弟となられたという最大の贈り物がこのことを示しています。誠の父なる神は私たちのこの日と今日この日と最大全生涯を通してただ良いことを計らっていてくださいます。常に期待して心の目を開きましょう。そうすれば神の贈り物に気づき、感謝と喜びに満たされ、愛なる神の豊かな祝福をいただけるでしょう。常に期待して心の目を開いて、そうすれば神の贈り物に気づき、感謝と喜びに満たされ、愛なる神の豊かな祝福をいただけるでしょう。私たちは心の目が開かれないと神様の贈り物に気がつかない。このことがしばしば私たちの生活の中で起こっているのではないでしょうか。ほとんどこの贈り物に気づくことができない毎日、それは忙しさ、あるいはあらゆる問題や思い煩い、不安なこと、焦り、いろいろな出来事、あるいは病の問題、それゆえ私たちの心には絶えず不満があり、文句が多くて、自己主張を繰り返し、心の中は一向に落ち着かない、穏やかになれない、そのような日々は多かれ少なかれ私たちの生活の中にある現実であります。でも心の目が開かれて神様の贈り物に気づくことができたら、神様からどれほど多くの恵みを受けているか、あなたが特別に神様に愛されているか、実は神様に特別に愛され、それゆえ特別に特別な扱いを、取り扱いをされているか、このことを知って感謝と喜びがあふれるでしょう。日々どれほどの神様からの助けと励まし、必要なものが与えられているかに気づき、感謝に耐えないことでしょう。クリスマスは心の目が開かれて神様の贈り物を受け取る時であります。そして神様からの最大の贈り物とは、2000年前乙女マリアにより生まれた神の一人子であるイエス・キリストです。イエス・キリストは最も低きに下られた神であり、全人類の罪を贖うため、罪の力、死の力、恐怖、暗闇の力に苦しむすべての人を救うために、私を、この末森桜子を救うために、2000年前ベツレヘムの家畜小屋にお生まれになりました。そして33年間の地上での歩みをなされ、十字架で苦しみを受け、捨てられて、そして死んで、黄泉に下り、三日後に蘇られた神、唯一の救い主、唯一の天国への道、永遠の命の源であるイエス・キリストを、このクリスマスの時、父なる神様は私たちのもとに使わせてくださいました。ヨハネによる福音書1章の4節、光は暗闇の中で輝いている、1章9節、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである、1章14節、肉は人となって私たちのうちに宿られた。これらすべてのことが実現し、すべての人の救いのためにイエス・キリストはお生まれになりました。 この日、真っ暗の家畜小屋にはどれほど眩しい神様の栄光が輝いたことでしょうか。フィリピの信徒への手紙2章6節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、むしろ虚しくなる道を選ばれた。神であること、その権力、その持っているものに固執することなく、かえって自分を無にした、虚しくされて、しもべの身分になり、人間と同じものになられた。その姿は一人の人間、卑しき虚しき人間の姿を持って、ご自分の権力を振るうことなく、むしろ全く無力な存在である赤子となって、私たちのところに来てくださいました。そして2000年前、この神様から特別なこの贈り物を最初に受け取った人物がいるとすれば、それは救い主の母であったマリアでありました。今日、ルカによる福音書の1章の26節からのクリスマスのこの記事を先ほど読んでいただきました。ある日、天使ガブリエルはマリアに告げます。ルカによる福音書28章、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。このおめでとうというですね、この言葉はギリシャ語言語ではカイロ、喜ぶというこの言葉が使われています。喜びなさい、恵まれた方、主があなたと共におられます。戸惑うマリアに対して御使いは30節、マリア、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた。私は今朝この言葉を同じように皆さんにお伝えしたいと、そのように願います。皆さん喜びなさい。今朝こうして礼拝に来られた皆さん、お一人お一人は神様から恵みをいただいた人です。神様に恵まれた皆さんです。神様に心に留められた皆さん、お一人お一人です。主が皆さんと共におられます。恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいています。アーメン。信じます。私もまた、恐れの中にいる私に、恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいている、その恵みゆえに今こうして私はここに立つことができます。それは主が皆さんと私と共にいてくださる。私たちはイエス・キリストを信じて信仰を持って生きる、あるいは神を信じずに生きる、それぞれの歩みの中において、喜びなさい、あなたは恵まれていますというふうに言われても、とんでもない、恵まれていません、苦しいことばっかりです、喜びなんてどこにもありません、そんな答えが、まあ、すぐに私たちがもしマリアだったら、この御使いに対して答えるかもしれません。喜びなさい、恵まれた方、とんでもありません、喜べません、恵みなんか一つもありません。しかしマリアはその言葉を聞いて、また御使いが35節で言いました、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれてくる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、そして神にできないことは何一つない。そのように御使いに告げられたとき、マリアは何と返答したでしょうか。38節、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、そのように答えました。私は主のはしためです。これは、はしためというのは女性の召使いのことを意味している言葉です。女奴隷を意味している言葉です。 私は主の発したためです。私は女奴隷であるから、召使いであるから、お言葉通り好みになりますように。御使いが告げたその言葉が私に実現しますように。そのようにマリアは御使いに答えました。ルターのクリスマスブックというですね、有名な本があるんですけれども、この本の中で、あるですね、このようなことが記されています。ある聖ベルナデットという人が、このクリスマスのこの箇所、この記事に関して、三つの、ここには奇跡がある。そのように言ったと言います。この緑子のうちに、赤ちゃんのことですね。緑子、幼い子、赤ちゃんのこと。この緑子のうちに、神と人とが結び合わされているという奇跡。この赤ちゃんが神の人だというですね。神としてお生まれになった、そのキリストが、その幼子のうちに、赤ちゃんのうちに、全くこの神であることを失わずに、赤ちゃんとして、人として、神として、そのことが一つになっているという、この赤ちゃんにあるこの奇跡。そして二つ目、母性が乙女たるを失わないという奇跡。乙女マリアが聖霊によって身ごもる。聖霊によって、神様の力によって、意図高き方の力によって、子を宿すという奇跡。これが二つ目の奇跡。最後に、自分のうちにこのような神秘が行われることを信ずるだけの強い信仰をマリアが持っていたという奇跡。この三つの奇跡がここにはあるんだと。まあ、そのようにこの人が語った。そしてその最後の奇跡、三つ目の奇跡は前の二つに比べて決して小さいものではありません。処女降誕は神様にとっては小さなことです。神が人となりたもうたということ、これこそ大いなる奇跡であります。さらに驚くべきことは、他ならず自分が神の母たるべく選ばれたんだというお告げを、この時マリアが御使いから聞いて、この乙女が信じたということ。どうしてそんなことがありえましょうかと、マリアは御使いに尋ねました。天使は答えました。マリアよ、それは私には答えかねる問いです。けれども聖霊があなたに下り、意図高き者の力があなたを覆うのです。いかにしてことが起こるか、あなた自身にもわからないでしょう。もしもマリアがこのことを信じなかったならば、主を宿すことはできなかったでしょう。かの女は、マリアは、天使の言葉をひたすら信じました。新しい人間となったからです。これと全く同じように、私たちも日に日に作り変えられ、心新たなものとならなければなりません。そうでなければ、キリストの降誕は虚しくなってしまうでしょう。クリスマスを毎年どんなに豪勢にお祝いをしても、何十年クリスマスをしても、私たちがこの奇跡に、マリアが預かっていたこの信仰に、私たちも新しくされて、キリストを日ごとに迎え入れられるのでなければ、どんなにクリスマスをお祝いしても、それは虚しいことに過ぎないでしょう。むしろその真理に至らなかったら虚しいでしょうね。どんなにお祝いをしても、どんなにたくさんイベントをやっても、私たちの心は一向に喜びに預からず満足することを知らないでしょう。マリアは御使いの言葉を聞いて、信仰によってこの神様からの贈り物を受け取りました。これは確かにルターが言う通り、このマリアの信仰と全く従順は、まさにクリスマスの最大の奇跡とも言える 事柄でした。どうしてこのような奇跡がマリアに起こったんでしょうか。起こり得たんでしょうか。どうして彼女の心の目は開かれて、信仰と従順によって神様の最大のクリスマス、この贈り物であるイエス・キリストを受け入れて自分に宿し、そして従っていくことができたんでしょうか。それはマリアの心が神様の前に低くされていたからです。言い方を変えるならば、マリアの心は神様の前に卑しくされていたからです。今日ご一緒に購読しましたマリアの賛歌を共に読みたいと思います。ルカによる福音書1章の46節から、先ほどご一緒に購読しました。46節から、ルカによる福音書1章の46節から、55節をご一緒にお開きになった方で結構です。ご一緒に読みましょう。ルカによる福音書1章の46節から35節、マリアが歌った神様への賛美です。ご一緒に読みましょう。3、はい。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。アメン。マリアはこの日、その出来事が自分自身に起こって、そしてそのことゆえに、私の魂は主をあがめます。先ほど私たちはプレイズの一曲目で、イエス我が王よ、ここに来てください。あなたが私の王です。あなたを讃えます。あなたをあがめます。まあ、こういう賛美を先ほど今日一回目でその賛美をしました。マリアは、この出来事が自分に起こったこと、御使いに告げられたこと、そのすべての出来事において、私の魂は主をあがめます。そのように、神様を賛美したと、聖書に記されています。このあがめるという、この言葉がラテン語では、マグニフィカートという意味に、この言葉になります。今度の、私たちの玉川教会のクリスマスイブ礼拝で、学び芝居がですね、音楽主事が、長い音楽主事がこのマグニフィカートをラテン語で賛美してくださるということです。まさにマグニフィカート、あがめる。これがラテン語ではマグニフィカートと言い、そしてギリシャ語、言語のこのギリシャ語ではメガリュノーというですね、言葉が使われています。で、このメガリュノーというのはどういう意味かというと、メガという大きい、この言葉が入っているんですけれども、その意味は大きくするということなんです。皆さん、メガホンは知ってますか？メガホンですね。あの言語はこれにあるんですね。あれはこの言葉からメガルの大きくする。メガホンは私たちの小さい声をメガホンを通して大きくするわけですね。あがめるというメガルのという言葉は大きくします。マリアのこの賛美は、その信仰は主なる神様、あなたを大きくします。あるいは偉大なものとするというこの意味ですけれども、私の魂は主をあがめます。私の魂はあなたを大きくします。こういうふうにしてマリアが神様を賛美したんです。 このようにマリアが崇めたというですね、この大きくするということは、マリアが主を大きくするということは当然のことですけれども、それは自分を小さくすることを意味しています。私の中で、皆さんの中で今何が大きいでしょうか。何が大きい存在、何が大きな私の心を占めているでしょうか。マリアはこの時、その出来事の中にあって、神様からの御使いの言葉を聞いて、主を崇めます、自分を小さくし、自分を退け、あなたを大いなるものにします、あなたを大きくします。そのようにマリアは神様を賛美しました。私たちはどこかで自分を小さくして神様を大きくするよりも、いつも自分を大きくしていたい、そんな思いを持っていないでしょうか。自分はもっと認められるべきだし、自分はこんなに頑張っているのに、自分のことを誰も分かってくれない、褒めてくれない、自分はこんなに、自分は自分は自分は、そして人には自分を認めてほしい、自分の頑張りを決して小さくするのではなく自分を大きくしたい。私たちは今朝このように礼拝を捧げながらも、賛美を捧げながらも、自分の心や思いの方が大きくって主を崇めることができない。続けます。マリアのこの賛美の、このようにマリアが告白したその賛美の源は、マリアのこの48節の告白にあります。身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからです。今からのち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。マリアが主を崇めたその理由は、身分の低いこの主の橋ためにも、これ別の訳では、このような卑しい女にさえ神は目を向けてくれた。マリアの溢れ出た賛美は、あなたを大きくします、どうぞあなたのお言葉が私の人生に実現していきますように、そのように神様を崇めたマリアは、どうしてか、私はこんなに卑しいのに、名もなき全く無力である貧しいものなのに、ただの罪人であるのに、何の価値もないのに、それなのに神様が私を知っていてくれた、私に御心を語ってくれた、私に心を止めてくれた、この喜びだったんです。皆さん、この時代はメシアが予言の通りどこかのお家に生まれるだろう、そのようなことを人々が期待し待ち望んでいる時でした。ですから当然マリアがこの出来事が起こった時、私だったんだ、ああ予言の成就として私だったんだ、あの人もこの人も待ってた、ああ待ってるって最近噂を聞いた、ああ私だったんだ、そんなこと思いもよらなかったけど、神様は私を選んでくれたんだ、世界でたった一人しかいないメシアを生み出すという、イエス様を身ごもるという、その特別な特権を、ああ他の誰でもない私にくれたんだ。もしマリアがそのように思って喜んだのであれば、マリアは主を崇めることはできませんでした。むしろ選ばれた自分を誇るでしょう。そうではありませんか。皆さんだったら自分を誇るでしょう。ああ主は素晴らしいです、崇めますと言いながら、やっぱり私だった、そうなの、わかる、それはわかるの、どこかでわかっていた。私は本当に清く、お父さんお母さんの本当にお手伝いして、よく言うこと聞いて、周りの人たちのように豊かじゃなくって、だから いつも心が貧しいから、癒しいから、そうなの、神様が私を選んでくれたの。ですね。こういう風にしていたら、マリアの賛美は決して生まれなかったんです。マリアは、なぜ私の主を、魂は主をあがめますと言ったか。それは、とても目に留まるようなものじゃない。私は癒し、ただの罪人にしか過ぎない。それなのに、その私を神様は覚えていてくれた。その私に、低き者に目を向けてくれた。何の価値なき私に、神様はこんな素晴らしいことを語ってくれた。その喜び、マリアが主をあがめたのは、その神の慈しみだったんです。その神の憐れみだったんです。神の絶大な愛だったんです。クリスマス、私たちはこの素晴らしい賛美を受け取るものになりたいと願います。この素晴らしいマリアが神様からいただいていた主をあがめます。この癒しい私に神様は今日礼拝に招いてくれて、何でもない私にこのような恵みを語ってくれて、愛する友を与えてくれて、命を与えてくれて、生かしてくださって、そのようにして神様、私は何でもないのに、その私を主は愛してくださっている、その私に主は心を向けてくださっている、そのことを天使は喜びなさいと言ったのであります。あなたは恵まれているとそのように告げたのであります。それゆえ恐れることはない。今日皆さん一人一人に神様は同じように語っておられることを信じます。御使いがマリアに言ったように、喜びなさい、恵まれています、あなたは祝福を受けました、恐れることはない。そのお言葉を聞いて、私たちはこの絶大なる神様の愛の贈り物、イエス・キリストを受け取るクリスマスとなりますように。そのためにどうぞ私たちに低き心を与えてください。自分を退け、主をあがめる信仰を与えてください。主を大きくして、私を小さくする、その素晴らしいクリスマスの恵みと受け取らせてください。マリアがそのように幸いな人生をイエス・キリストと共に生きていったように、私たちも今日イエス・キリストを信じるだけで、私たちが心を低くして、この方を人生に、その生活のただ中に迎えるだけで、私たちはこのマリアに預かった喜びと賛美が私たちの生活に、私たちの人生を追っかけてくるとダビデは告白しました。もし私たちがどんなに豊かであったとしても、たとえこの人生の中で多くを持っていたとしても、多くを持っていることが幸せなのではありません。この世のものを持ちすぎて手放せないものがあまりにも多くて、神様に頼らず、神様を求めず、神様を大きくせずに自分を大きくして生きるとすれば、私たちは一生このマリアのうちに溢れていた喜びと感謝を味わうことはありません。しかし神様は憐れみ深く私たちを愛し、あらゆる問題、困難、出来事を通して私たちが低くなるように、自分を退けて神様を大いなるもの、崇めるものと変えられるように、神様は私たちにあらゆる問題を許されます。その目的は、私たちがマリアの告白のように、私は 癒やしい女にすぎません、罪人にすぎません、その私をあなたが愛してくださり憐れんでくださったがゆえに、イエス・キリストが私のうちにお生まれになった、来てくださった、このことを喜ぶクリスマスとなるならば、私たちにとってどんな苦しいことも悲しいこともすべて神様の祝福と変えられていくことを信じます。どうかこのマリアに望んだ祝福が今私たちにも望んでいることを信じることができますように、主が私たち一人一人に同じように語っておられることを信じ、イエス・キリストを迎えることができますように、そして皆さんのこのクリスマスが自分を低くし、主なる偉大なる神様イエス・キリストを大きく崇めるクリスマスとなりますように、喜びと感謝に満ち溢れるクリスマスとなりますように、祝福をお祈りいたします。ご愛なる天のお父様、私たち一人一人に聖書の御言葉を通してあなたが共にいてくださること、恐れずあなたを迎え入れること、私たちが神様に愛され、神様からこの大いなる恵みと喜びをいただいていること、私たちもマリアと同じようにこの恵みのうちに生かされていることをお語りくださりありがとうございます。しかし私たちは様々な思い煩いゆえに、この世の忙しさの中でそのことを忘れ、自分を大きくすることばかり、そのことに思いを抱きながら疲れているものであります。どうぞ主を憐れんでください。このクリスマスの時、マリアが恵みをいただいてあなたを信じ、信仰の従順によって素晴らしい喜びと感謝に満ち溢れたように、主を崇めたように、私たちもどうか低くされて打ち砕かれて、あなたを心から崇めるものとならせてください。私の人生をどうぞ新しくしてください。私を新しくしてくださり、どうかあなたの栄光のために生きるものと変えさせてくださいますようにお願いいたします。すべての御言葉がこのところに私たちに成就したことを心から信じ、また感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。